もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
3月13日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
声が小さいはい誰誰
ユキサダイさんです。
はい、この3人で、今夜もですね、今夜ね放送がね108回目、
おお、
もう煩悩たっぷりの
10の鐘みたいな
番組でございますので、生放送でお届けしたいと思います。じゃあまずはタイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメールファックスをお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしています。
北田監督は現在、舞台趣味の部屋が公演中ということで、はい、メールの方も届いておりますよ。
はい、ラジオネームライオンチャイルドさんです。初めてメールします。趣味の部屋パルコ劇場で拝見しました。演劇を見るのが初めての友達と一緒に見たのですが、あまりの面白さにすっかり演劇鑑賞にはまってしまったようです。役者さんたちの素敵なお芝居、二転三転するストーリー、あれはハマりますね。私の数ある演劇体験の中でも至福のひとときでした。初観劇で趣味の部屋に出会った友達はとても幸せだと思います。東京公演はもうソールドアウトなので、地方公演の当日券狙いで遠征しようかと友達と話し合っています。この番組ではいろんな監督の裏話が聞けるらしいので、趣味の部屋のお話もお願いしますといただきました。
なるほど、これは演劇ファンの方が月刊ユキサダイさんの方にこう流れてきたっていう感じでございますかね。
いらっしゃいませ。
もうね、演劇ばっかりやってるから、ね、
映画監督なのに、
なのに
でも意外とほら映画って、だって前ブエノスアイレス午前0時を去年12月に、はい、11、12月でやって、はい、1月のから2月にかけての3週間で映画撮って、
ピンクとグレー、
そう、はい、でまた趣味の部屋を4月いっぱいやるわけでしょ、
はいはいはい、
演劇の方が関わってる時間が長いなんで撮影3週間で終わんだよみたいな、あんか大丈夫か映画界
映画界
予算がね、どんどんどんどん演劇の方がこう充実していくというね。
もうね、見に行くっていうお便りも来てるんですよ。
はい、ラジオネームエナジーさんです。待ちに待った趣味の部屋の再演の幕が上がりましたね。先行抽選でチケットを確保してから3ヶ月、やっと来週月曜日にパルコ劇場へ参上しますといただきました。
熊本から来るのかな。
熊本の方ですかね。
そうですそうです、はい、熊本市の方です。
わざわざチケット取ったんですね。
すごい、うん、
あの5分でソールドアウトしたっていうね、あの一般、あの先行一般を含めても5分ぐらいでもうなくなっちゃうらしいんですよ。だから追加公演もなんかあるようなことがね、もう決まって、俳優たちは、
うん、
繰り返しやらなきゃいけないから大変なんですよね。やっぱね、すごくそのまあ知らない方もいらっしゃるからあれなんですけど、中井貴一さんが企画をしてるんです、この企画を、
はい、今回の、まあ、座長ですよね。
2年前に実は初演をやっていて、うん、それはものすごく最初はそうでもなかったんだけど、だんだんだんだんこうチケットが売れていって、うん、噂が噂を呼んで、もう最後の方はもう争奪戦になったっていう、うん、ですごくやっぱり気を良くしたね、あのこっち側、あの主催者側はすぐやろうと、
あすぐ再演しよう、
すぐやろうって思うじゃないですか、
うんうん、
でもみんなもなんか気持ちも役者の気持ちもそうあるんだけど、うん、まあそこは簡単に中井貴一さんはすぐやろうと言わない。
うーん、
やっぱ中井さんってね面白い人で、非常にこう自分たちが一体何、なんか調子がいいからじゃあポンってやりましょうとか、
うんうん、
なんか人気があるからでちょっと鼻高く なりましたじゃないんですよね、
うん、
なんか要するに趣味の部屋っていう舞台はだって不思議なんですよ。演劇なんだけど演劇界の 制作人とか作ってる側は脚本小沢亮太さんでね、はい、彼はテレビの連続ドラマ今やっぱ中心に活躍してるテレビの作家ですよね、
基本今月9デートやってますからね、
うんうん、で、僕は映画の、うん、映画畑の人ですね、まあ、演劇はやってるけども、うん、まあ、小沢さんももちろん演劇もちょこっとはやるけど、うん、基本的にはテレビ主軸で、うん、僕の主軸は映画で、うん、中井さんもどっちかというと映像の主軸は映像にあって、うんうん、ただここに白井明さんがね、
はいはい、
演出家でもある演劇の、はい、もう演劇界のもう方ですよね、うん、白井さんとかカビラ J さん、うん、まあ、どっちかというとミュージカルとか中心に演劇をやってらっしゃる、うんうんうん、カビラ J さんとか戸次くんとかチームナックスですよね、うん、で、まあ、グラビアを中心にしてるのが原美希恵さん、うん、要するになんかね、なんかこうみんなバラバラじゃないですか、フィールドが、うんうんうん、そういう人たちを集めて、なんだろう、こうちゃんと伝わるエンターテインメントとしてね、ものを作りたいよと。で特にこの戯曲、要するに、小沢さんが書いた戯曲が、これからも要するにこれは再演ですけど、うん、もう再演以降はもう自分たちの手を離れて、うん、誰かがこれをやって、あれ面白かったから自分たちやってみようって思う若い劇団がいたりとか、うん、若い演出家がいてやるのもいいし、役者たちがやりたいって言って新しいメンバーでやるのもいいし、そういうことをねやりたいんですよ中井さんは、うん、要するに日本初の、もっと言うならば世界に翻訳されてもおかしくないものをオーダーしたっていうのね、
うん、
で小沢さんは世界に向けて日本初のものですよ、要するに、うん、韓国でこれね再演、リメイクされたんですよ、
はいはいはい、
去年かな一昨年か、うん、その時にふとあれ、これってリメイクされた時日本人って設定なのって、日本人という設定なんです。だからみんなね役の名前です、天野とかあのドイとか、
はあはあはあ、
日本人の名前なんですよ、はあ、でもちろんガンダムはガンダムなんです。でガンダムは根付いてないですよ向こうでは。だけど分かるらしいんですよ、そのプラモデルが、そういうプラモデルがあって、
は
あ
は
あ、それに対しても熱狂的な、もう変質的に敬愛してる人間がいると、
うんうんうん、
金田さんって人がいるって、うん、そういうのはね全部わかるらしくて、だからそれはそのまま変えずに日本のまんま、言葉が韓国になってるだけ、
うん、
だそれが基本のルールなんですよね、
うん、
で僕らがあのイギリスの新作演劇を映画化し、あの舞台化しませんかって言われたら、
うん、
日本人の名前に変えないわけですよ、
うん、
みんな名前はやっぱりそのロバートだのキャサリンだろうなんて言ってるわけですよね。で赤毛者って言われてるだわけじゃないですか昔から。
日本人の顔しててももうそれは外国の人っていうお約束でやるわけですよね、う
ん、でそれをやっぱり中井さん狙ってたし、
うん、
でもう早速韓国はそれをやってくれた、
うんうん、
もっと言うならば本当にいろんな国の人たちがね、それをこれ面白かったよねって、もうなんかそんなのってなんかこうそんな大それたことをって思いがちだけど、中井さんが言うと意外とこう着実に一個一個積み上げてる感じなんで、でこの作品がこと今回さっきも地方があるから遠征しようかと思ってますって言われて嬉しかったんですけど、うん、地方であんまり行かない場所に行こうと中井さんは言い始めたんです。要するに、うん、あの旅芸人が旅一座が回るようなその大衆演劇の方たちがいろんなところでやりますよね、うんうん、それと同じような感じで行かないとこってどこかって言えば四国とかってあんま行かないんですよ。
あ、松山がね、松山市民会館、
ね、松山 と、高松に行くんです。高
松、はい、
これはねなかなか行かない場所ですね。で北陸も行くし、あと新潟も行くし、北陸ですよね、
新潟金沢ありますね、
で福岡行きますね、
はい、
で大阪とあと北海道と仙台も行きます。で結局11カ所ぐらい全部でやるんですけど、なんかねそれ広島もやるし、で結局なんかこう今回四国に行くってことは何かというと、今回はこれだけ広まって全国にもこの噂がネットも通じてみんなが熱狂してくれたんで、いろんなところの人たちも興味を湧くし、で僕らも自信を持ってね、あの届けられるなっていう、
うん、
ある種のいい意味でのウェルメイド、
うんうん、
誰が見ても楽しめて、誰が見てもバカバカしくて大人が一生懸命やってることが面白い、うん、ただ二転三転する中に ある真実がちょっとだけ隠されていて、それをどう受け止めるかっていうね、前回ともまたちょっと味わいを変えましたんで、前回見た楽しかった人たちはちょっと違う味わいで見れるっていう、まあそれは好き嫌いあるかもしれないけど、前回が面白かったっていう人もいるかもしれないけど、今回の方が脚本家の小沢さんは気に入ってましたね。いやもうこれはもう僕はもうこれも大満足ですとおっしゃってましたから、初日の日に。
いやまだねチケットが残ってるところもあるかも、あと当日券があるところもあるかもしれませんから、
ね、必ずねどこも当日券は絶対に出ます。絶対出るんですよ、それルールなんで、だから当日券並んでくれれば、結構東京も当日券をに並んだり、あとキャンセル待ち、当日キャンセル待ちに並んでる人たちが意外と座れてますから、ちゃんと諦めない方がいいです。
じゃあ、 あの皆さん
何回かトライすれば、
あのお近くのところがどこいつ公演があるのか、趣味の部屋2015で検索してください、
はい、
趣味の部屋で検索すると前回の公演のやつがヒットしちゃったりとかするんで、私一生懸命2013年の公演予定をさっき見ててあれなんか違うなと思ってたら前の公演でした。
じゃあ2015と入れて
趣味の部屋2015で検索していただきたいなと思います。
いやもうなかなか、はい、あの多分楽しんでいただける舞台だと思うんですけどね。
まあ監督はじゃあこの今芝居の演出にこうかかりきりみたいな感じで、なかなかプライベートの時間もない感じですか、今は。
毎日基本的には舞台見て、このチームはもう見て、あの毎日なんか少しずつ加えたり試算してみたり、まあそここうでしたねっていう、役者のねカロリーの高い演技なんですよね。で要するにすごくこう没頭しなきゃいけないし、出ずっぱりなんですよ全員が。だからなんか冷静になるとか、あそここうだったねっていうんじゃなくて、どう見えてたかっていう噛み合い方も含めて、でも意外とこういや今日は自分たちではなんかうまく回ってないような気がしたけど、いやでもそこが面白かったですよねみたいな、あなるほどそういう考えもあるかみたいな。
そこはやっぱ映画とは違うなんか演劇ならではの生ものな感じですかね。
一日一日の感じですね。
あと面白かったのは、これね大ヒット作なんですよね2年前の、だから2年前見た人たちが面白かった記憶が強いから、笑えるっていうことだけは分かってるわけですよ、笑えてハラハラしたり泣けたりするっていうのは分かってるわけ、だからね先笑いをしちゃうんです。
あ分かってた、
来ましたっていう感じで、だからその思い出してね、でその先笑いが僕らの敵だっていう、敵っていうかね敵じゃないんだけど、これ5人のメンバーがいて6人目の登場人物は観客だったって白井さんもおっしゃってましたけど、6人目は観客なんです。観客と共にこの演劇をうまくこうキャッチボールしないと、だから映画と違うのは明らかにそこなんです。確定してないわけでしょ、で笑いが大きかったり先に笑われたりするとそれを乗り越えようとして無理が生じたりとか、だからね、だから結局その物語のオチを知ってたり、先笑いをするっていうのはやっぱりすごく、ね、演劇を乱すんだけど、でもまあその時にこそそれを跳ねのけようとして変なハプニングになって面白くなったりもするわけで、これだけなんかね会場がドーンと湧くんですよね。だから確実に笑えるとこは笑うんだけど、それはなんかほらなんでこんなところで笑うのっていう笑いじゃないので、それは助かってるんですけどね。
まあ先ほどのメールにもありましたけどね、もう演劇初めてっていう人も相当楽しめるし、
そうですよね、
好きな人はもうものすごく楽しめるしこれは本当だからあの誘いやすい芝居ですよね。
そうですね、見たことない方でもね、
比較的ね、あの暗くなったらすぐ眠るっていう人たち、もう多分あんま眠れないんだと思うんですよね、みんな笑ってるんですか隣の周りの人たちがね、
へえ。
面白いですね、お客さんも一部になるわけですね。
なります、もうそこが演劇のね醍醐味ではあるんですよね、醍醐味ではあるんだけど、なかなか俳優たちはそこに苦戦したりもするっていうね。
再演ならではのなんかねあれですね、悩みというか楽しみというか、
えここでなんで笑ってんのっていうのが、自分たちはほら演技してるから、そしたらちょっと後ろの方で戸次くんがちょっとしたリアクションをするのに笑うんですよ。で自分は真面目なことやってるのになんで笑われてんだろうって、なんか ちょっと動揺したりとかさ、でもそれは別の人を見て笑ってんだけど、うんうんうん、でそれは何だったんですかみたいな言われて、あれはじゃああれやめます、やめさせましょうみたいな、
それって変わったりとかする
んだ。そう、もうすいません、もうよ、もうね、ちょっとでも面白くしようと思ってやっちゃうんですよみたいな。なんか
全公演見たくなるね、そんななるとね。
本当ですよね、絶対違いますもん ね。
やっぱ演劇面白いな。
そうそう、2点3点していくのはもう物語だけではないですからね。
はい、じゃあだからもう皆さん、
はい、
チケット当日券ゲットできれば、
うんうん、並びましょう、
はい、いいと思いますんでぜひ地方公演も見ていただきたいなと思いますが、はい、さて続いて曲いきたいなと思うんですが、これは監督が選んでいただいた、
はいはい、はい、真夜中の5分前で劇中の中でね、
はいはい、
かかるレコードの曲、
はい、あのちょっとダンスするシーンですね。
そうですね、半野さんが、半野義弘さんが書いた曲に歌ってくれたのがエゴラッピンの中野義恵さんで、で義恵さん、中野さんとなんかそれで知り合いになって、うん、で最近エゴラッピンのライブ見に行ったりとかして、なんかよくあのしかもソロアルバムをね今回出されて、窓系っていうタイトルの、はい、1
月に出ましたね、うん、
そう、素晴らしいアルバムだったんですけど、それでなんかライブをちょうどツアーをやってるんで、うんうん、最終日っていうか最終の前日だったんですけど、うん、東京の新大久保にあるグローブ座っていうところでやってるんで見に来ませんかと、うん、でちょうど僕がその休演日だったんで、うん、
あ、芝居の、はいはいはい、
もうそれは見に行こうよって言って見に行ったんですね、うん、行ったらもうね、もう素晴らしくて。
エゴラッピンとはまた違うんですか、はい、そのソロのやつ
っていうの。やっぱり結局中野義恵ちゃん、義恵さんがその何をやろうとしてるかって、やっぱりエゴラッピン、あ、これはエゴラッピンのアルバムに入る曲じゃないなっていうものができるらしいんですよね、
はあはあは
あ、歌詞も含めて、はあはあはあ、それはこうはじいてって、それを集めていったのが今回のやつで、いろんな味わいがあってね、なんかねちょっと懐かしい感じのね、ノスタルジックな曲もあるは、うん、ものすごくやっぱりなんか世界観がある。でも基本的に歌がもう絶品なんで、うん、そのライブでは何が良かったかっていうとね、あのあいつらの、あいつらのバラードだっけ、あのギャートルズの終わりの歌あるでしょ、
あのムッシュの、
ムッシュカマヤさんの歌を歌ったりとか、はいはいはい、あと久保田早紀さんの異邦人歌ったりとかしてくれたんだけど、もうめっちゃ歌が上手い人はやっぱこのに、こういう曲、こういい曲なんでね、いい曲を歌ってくれるわけですよ。でエゴラッピの曲を一曲だけごめんなって言いながら、相棒に言いながら一曲歌ってくれたりとか、素晴らしかったんだけど、色彩のブルースを歌ったんですけど、ただもうね、ここ数年のライブで、まあ、エゴラッピのライブは素晴らしいライブが去年僕は見てるんですけど、一昨年か、いやこれはね、もうここ数年の中で僕トップかもしれない。でそのグローブ座っていう場所がねまた良くて、
芝居とかやるとこでしょ、うん、グローブ座って
なんだけど、うん、なんかね芝居の関係者から言わせても、なんかライブとかの方がなんか雰囲気あるんですよねみたいな。しかもやっぱりちょっとお芝居やるような空間だから、うん、ちょっとねそういうムーディーな、もうほとんどライトがもう暗く抑えられて、もう歌だけ聴かせるみたいな、少しの明かりでやるとか、でベースとドラムとシンセサイザーの人がいて、であとね、ホーンセクションがトランペットと、もう一つだ、なんか、ホーンが二人いて、うんうん、あとなんかね、あとピアノなんですよね、グランドピアノが真ん中に置いてあって、よっちゃんが弾いてるんだけど、で弾き語りの時もあるし、でもメンバーが入ってもギターとか、ギターサウンドじゃないんですよ、やっぱり、うん、やっぱりエゴラッピンは、うんうん、やっぱ森さんギターでしょ、うん、ギターとボーカルのグループなんで、うん、ギターを省かれてるという、うん、で自分がもギター弾いたりとかするんだけど、うん、本人が、ただね、いやもうね、なんだろう、すごい良かったですねこれは。でもアルバムも良かったんで、うん、これまあ僕も気に入ってる曲が何曲もあって、今日ちょっとどれにしようかなっていう、うん、
迷われてました、
ね、どれを聴いたらみんながこのアルバムを買おうと思うのかなと
そういうセレクトで1曲選んでいただきましたので、はい、お届けしましょう、
はい、1月にリリースされているアルバム窓系から中野芳恵で濡れない雨。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
中野芳恵で濡れない雨お届けしました。
これアルバム窓系欲しくなります ね、
うん、いいですね。
これだけじゃなく僕は何曲も悩んだね、
うんうん、他にもいい曲入ってるってことですね。
そう、岩原家帝国の坂本慎太郎さんが作詞してる曲とかね、うん、これはまたいい、うん、もうね、もう名曲だらけですね、でやっぱ歌がうまい本当に。ちょっとなんかさ、ユーミンっぽいところあるでしょこの世界観が、
う
ん
う
ん、
そうそう、
そういう意味では僕と年齢近いわけなんで、うんうん、世界あの僕らが若からしい頃の懐かしいちょっとノスタルジックな、
そうです、ね、
この濡れない雨をね、うん、やっぱね、なんだろうな、世界観があるからものすごくやっぱりいいですよね、うん、本当に聞き惚れるっていうか、本当に暗くして、うん、いやもうわずかな明かりの中で歌ってたんだけど、本当にそれがもうライブなんだけど、ライブでこうパフォーマンス見るのもいいじゃないですか、うんうん、でも声を聞くっていうのはもう、ね、正直言うとこれ CD だからすごいいいはずじゃないですか、うん、あのまあ、一番いい、うん、まあ、ものテイクを撮ってるでしょ、うん、ライブの方が良かったって思うぐらい、すごくないですか、その再現性というか、
ね、エゴラッピン のシャウトしてる感じと全然違うから、
違いますよね、同じ人とは思えない感じが、
いやでもね、いいんですよ、可愛いしね、本人も、あの大阪弁が可愛い、ね、いやもう色が白いんでしょ、またよっちゃんは白い、色が
歌が上手くて色が白い、
可愛くて、もう雰囲気があって喋り方がもう素晴らしいですね。
アルバム皆さん買ってください、
はい、窓系です、
はい、デサン発売中さてここで、時刻の方8時27分回っております。お知らせ参りましょう、はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだいさおのブログを展開中です。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中でございます。タンクまではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます、はい、この、放送中の写真なんかもたまに載ったりとかします、
ね、
うん、
はい、
熊本からさまざまな生田監督情報を世界へ向けてお届けしております月刊生田功でございます、プレゼント、
はい、
先月のプレゼントは、5人の女優共演のオムニバス作品吉田秀一原作女たちは二度遊ぶ、こちらのですね、DVD に直筆サインを入れてということで、
はい、
こちらお便りも書いてありました、
ね、はい、おはがきでいただきました、いつも楽しく聞いています。ゆきさだ監督の死んでしまうのではというハードスケジュールっぷりに私も頑張ろうと励まされています、うん、いつも応援しているので頑張ってください。2月の放送は放送日を知らず友人とウォーキングしてたら聞き逃していてショックでした。運転中は基本的に FM 熊本さんを聞いているのでもっと CM してください。女たちは二度遊ぶ楽しみに待っていますといただきました。
あなたね運転中以外も聞いてくださいウォーキング中もね、あのラジオ持っていくなり、あのラジコ、
うん、
ラジコで聞くなりできるはずです自分で努力していってくださいそしてお部屋向けを長く長く聞けば、うん、どこかで告知をしているはず
厳しい、
はい、
はい、という、熊本市にお住まいのアンナさんです。
おめでとうございます。
歴
史さんに入れた DVD お届けいたします、
はい、
さて、今月のプレゼントは、2005年の雪貞勲監督作品春の雪、
うん、
妻夫木聡、竹内優子主演、
うんうん、
こちらの DVD に直筆サインを入れてプレゼント、
はい、
宛先はこちら。
メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番です。おはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係までです。お待ちしています。
ポッドキャストお聞きの皆さんもねぜひご応募いただきたいと思います。はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは 096-355-5200 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。